西暦2016年8月7日日曜日19時17分くらい収録、おはようございます、ケクノでございますけれども、急に音が、ちっちゃくなったかクリアになったかのどっちかだと思うんですが、いかがですかね。ちょっとね、あまりにもね、ブンブンうるさい気がしたの、したんだけど、どう？うん。いや、あまりテストしてないんだけど、去年っていうか、大学生の時の記憶を思い返してみると、まあ、でもね、あの頃よりも、ちょっとね、なんていうのかな、その、置き場所を変えたんですよ、その IC レコーダーの置き場所で、その都合で逆にちょっときついのかなと思って、で、実はヨドバシカメラでマイク買ったんですよ。 PCM レコーダー、タスカムの DR-05 ってやつを、まだ使ってるんですけど、それが単一指向性じゃないんですよ。指向性ないマイクなんですよ。だから全部拾うんですよ。で、しかも、あの、PCM レコーダーだから結構、いい感じに全部拾うんですよ。だから、高速道路を乗ってる時のブオーっていう音を全部拾うので、まあ、だからね、相当マイクの音を、ちっちゃくしないとしんどいんですよ。で、あ、もう間もなくで一旦休憩入っちゃうかもしれないんだけど、ちょっとそのタイミングで音を一旦ちょっと調整をします。うわー、なんか今日は道東道車が多いな。日曜日の夜っていつもそうなんですけどね。まあ札幌でね、休みを過ごして、で、これから仕事をしに道東に帰るっていう方々が、まあ、僕と同じパターンですね、が非常に多いのかなと思います。なんか研究会行った時に、僕の知り合いで、まあ、お盆休みも、まあ、業界ちゃんとあるので、その、夏、3日間ぐらい取れるんですよね、夏季休業みたいなやつ。で、それ、プラス、有給休暇も使って、8月のその5日の研修終わったらお盆までずっとお休みみたいな。だから8月の5日研修受けて、その後8月の6日から15日まで10日間休みっていう人いましたけどね。いや、あんま羨ましいと思わないな。なんか、あの、僕さ、大学生の時に、いや、有給休暇っていうのがあるんだったら全部使った方がいいよっていうふうに思っていましたし、未だにそう思うし、やっぱりね、休みって権利だから休むべきだと俺も思うけど、超休みづらいね。あの、世の中さ、ニュースでその休んだらなんか言われるとかね、ってあるしょ。ぶっちゃけそういうのは全くないかって言ったら逆で、むしろあるよ。うん、その、なんていうの、このタイミングで休むのなんて、あの、まあ、管理職側からは言われませんが、先輩、普通の先輩、うん、仕事上の普通の先輩、うん、だから職務上の上司ではない普通の先輩、うん、には、なんか、別の人が有給使ってた時に、なんかその職場の中でみんなに聞こえるようにわざわざ大声で悪口言ってるやつとかね、このタイミングで休むとかなんかみたいな、うん、まあそう思うタイミングっていうのもあるけど、なんかどうなのかなそれって思って、なんかすげえ、俺一番下だからさ、まあ一番下ではあるんだけど、なんかね、一番下だから休みにくいっていうのはちょっとないんだよね、そんなに。っていうよりは、若干ね、責任がある役職に、この4月からなったから、だから休みづらいの。その、休むと、誰かに仕事を任せ、まあ、 ぶっちゃけ任せれば楽です、任せれば回ります、正直仕事は。だからいいんだけど、なんかねちょっとねって俺は思う、そういうの。だからよくその労働問題で有給休暇が全然消化できないとか、その次の年にね繰り越せないとかっていろいろね、まあ繰り越せる、なんか何日までを限度として繰り越すことができるみたいなのはありますけど、だから去年もそうですけど半分も消化できてないんじゃないかな、っていうぐらいだからさ、そのまあね仕事に余裕ができた時に出勤時間を1時間遅らすために1時間だけ有給休暇使うとかはやる、あとは何にもないそんなに忙しくない時に退勤時間を早めるとかね、ちょっと1時間早めに上がらせていただきますみたいな感じのやつね、そういう使い方は細々とやってんだけど、その細々とした消化の仕方では全然消化ができない。で、まあよくね管理職側も多分管理職側もねいろいろ多分上から言われてるんでしょうね、その下の人たちがちゃんと年休年次有給休暇をちゃんと消化できるような環境だったり状況にしましょうと。だから休めるときにしっかり休むんだよっていう声かけは受けてはいるけど、実際ねその平我々平の間柄でのなんかそういうのって嫌だねって思ったりします。まあねそんな風に思うわけよ。このね夏忙しいっちゃ忙しいし暇っちゃ暇だしっていう、このお盆前後ってね、まあどこの業界もそうとは言えないと思うけど、まあこのタイミングだからこそ人の動き方が変わるじゃないですかね、子供たちが夏休みに入りみたいなところから始まってさ、だから若干職務っていうか僕の業界もそうなんですけど動きが変わるんですよ、普段の仕事と動きが若干特殊になるので、まあだからこそ休みやすいっていう人と休みにくいっていう人が立場によって出てくるんですけど、まあねまとまった休みってさ取れないねなかなかねとは思います。小学校の頃休み夏休みとか冬休みね1ヶ月とかさあってさあったでしょ、それぐらいね、なげーな夏休みって思いながらもあんまどうなんだろうね、夏休み長いっていう風には感じないんだよな。まず7月の下旬にさ1学期終業式ね入る、でまず一つ8月に入るとちょっと焦るっていう、一つねああ7月が終わってしまったっていうところでまず焦りますよね、はい、で二つ目お盆が終わると第二焦りが入りますよね。であとはあと3日とか来週の今頃にはもう学校に行ってるとかっていう状況になるとまた最後焦るっていう、小中は夏休みでも長かったね、まあまあ大学はねちょっと大学はちょっと置いときますけど、大学はちょっと休み方が意味わかんないんでちょっとやめます。大学は休み長すぎ、あんなに休み俺はいらない。小学校はあってよかったかなって思うところ半分あるけどね、小中高まあ夏休みってあんなもんだよねっていうぐらいだったね。大学は俺夏休み中とか春休み中っていう休みになると精神おかしくなった、 うん、だからあの大学4年生の時に精神安定剤を飲んでたって、軽いねリーゼっていうやつ飲んでたっていう話もあったけど、夏休みが一番しんどかったね。2日3日起き上がれないことありましたからね。体調悪いっつってさ、朝飯食えない、昼飯食えない、晩飯もちょっと食って残すみたいな。なんでって思うけど、仕事、まあバイトはね、当時塾でアルバイトしててさ、全部行ってたけど、なんかね、塾の仕事が始まる前に一瞬呼吸困難になって、で、それで病院に行ったんだけど、特に何の問題もなくって、そう、何の問題もないのに体の調子が悪くて息苦しいみたいなのがずーっとあったんですよ。で、どの病院に行っても内科、呼吸器科、あと生まれて初めてかかりました心療内科行っても全部問題ないって言うんです。いやで、心療内科に問題がないって言われちゃったらもう精神的なものでもないんだなとかって思ってたけど、まあ一応ね、安定剤飲んでギリギリなんとか治ったっていうかね、どうにかはなったけど、どうもね、分かったのが、やることが何もないという状態が一番きついらしい。貧乏症っていうの、そういうの、なんかね、やりたいことやりましょうっていうのが一番きついんです。あと、まあ大学4年生ってさ、まあ正直その就職活動と卒業論文っていうことで真面目にやったらめっちゃ忙しいはずなんですけど、まあなんていうの、適当にやればどうにかなるものでもあるじゃないですか。そのまあ就活ね、マジでやりたいっていう人たちっていうか、まあ一生を左右するからね、っていうところはガチでもやるけど、なんかこうある会社落ちてもまだ次があるみたいなさ、2社3社目4社目と100社エントリーして1社受かるとかって言うじゃないですか。だから1個ダメでも、はい次ダメ、はい次、はい次、あーまたダメだった、まあ次みたいな感じになると、だんだん気が抜けてくるみたいなやつありますよね。卒業論文も、いや一応書いたけど、最初結果的にね、だけど確かにあまり先行研究もまともにやってないし、その自分でね調査するっていう体でやってた卒業論文だったけど、あんまり自分の中で今思えば納得のいくものにはなってないよね。だからなんていうのかな、こうその場その場で処理をしなければならないという状況のタスクに、先延ばしできるタスクになった途端に先延ばす性格だったんでしょうね。いつからそんな性格になったかなって思ってもね、全く分かんないんだけど、ただ大学のね1年生になって最初の夏、あの夏がね僕の中では多分一番しんどかったんじゃないかな。バイトもやらない、免許も取らないで、ずーっと家にいて本を読んでいるっていう、いや大学生らしいよ、いいと思うんです。僕ずーっと本読んでました。あのブックオフの105円コーナーの新書をとにかく買って、1日1冊新書とか文庫本を読むっていう、でよくさ新書とか文庫で小説早い人だと2時間で読み終えるとかって言うけど、やっぱりね当時もそうだったんだけど、2時間じゃね読めない、よっぽど薄い本でもない限り読めない。でそもそも集中力持たないからさ、まあ大体こうね午前中で半分読み終えて、で午後で全部読み終えるとか、朝早くでさっさと読み始めて、お昼ぐらいに1冊目読み終えて、で2冊目午後取り掛かって で日が暮れる頃に読み終えてみたいな、で夜また読書してみたいな。だから読書量は異常でしたね。だから大学1年生の時はなんか自分ボキャブラリーが豊富だったような気がするし、ことあるごとにその本から学んだ知識を会話の中に入れようとしてたね。だからまあなんていうの、まあよく言うと勉強熱心だったし、悪く言うとこじらせてたよね、いろいろ。だけどね、そのまあ悪い言い方したけど、まあでもね意味あったと思う。だから読書しっかりやりたいんですよ。15分経ったので、あとね2キロくらいでシムカップのパーキングに着くので、ちょっとその着いたタイミングで切りますけど、 Kindle のさ月額980円で読み放題みたいな Kindle Unlimited でしたっけ、あれ、あのね僕ね酔った勢いで間違って登録しちゃったんですよ。まあ最初ね30日間無料なんですけど、まあどのみち登録しようとは思ってはいたので、で読み放題だからきっとさすがの Kindle でも読める本は限界があるんだろうなって思ってたんですが、案の定そうだったんですでまあちょっとさ、今後読書量を増やすために何をすべきかっていうことをもう一度ちょっと考えるっていうのをちょっとやってみたいと思いますので、まずね次回予告としてもうあと1キロでパーキングに着くのでそこで終わりにしますが、本棚を実はですね買ったんです。でそれが今北海道の右下に今車で向かってってる途中ですけど、家におそらくもう配達が届いているはずなので、まあそれを今日組み立てて新しい本棚、強化段ボールで作るやつなんですけど、あの段ボールの本棚、強化段ボールなのであの本を載せてもまああまり形が崩れないっていうやつなんですよね。はい、まあ結構ね転勤族になりそうなので、まあ転勤するときに困らない程度の本棚にしようと思ってたので、はい、でまあ本棚に綺麗に本を整理して、で自分だけの本の島を作ろうみたいなねところからやりたいなって、まあこれもニコ生でねメンタリスト DAIGO さんの放送を見たのがちょっときっかけではあるんですけど、うん、ちょっとねその DAIGO トークもしようかな。これいつも何モードなのかよくわかんないんだよね。よし着きました、切りますエンジンを。さてしたら、現在時刻は7時35分、まだまだつかないね。したら、とりあえず今回一旦これで収録終わりにします。次発車するときに始めたいと思います。以上お相手は菊野太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。